ひばりクラブご覧の皆様おはようございます。今日は花粉症の2番ですね。もう本当に花粉症で苦しんでる人、一昨日ぐらい電車で会いましてね、地下鉄で。かわいそうだなと思って。解決するの簡単なんだけどな、まあ簡単っていうか、原因ははっきりしてますからね。原因はまあ杉とかヒノキのようにですね、人間が人工的に植えたものっていうのは、人間が処理しなきゃいけないんですね。っていうのは植物ってのは動き回ることできませんからね、樹木は。まあ、植えられたところに生えるしかないし、年取ってもなかなか死ぬっていうことが難しいんですね。動物のようにご飯食べなければ死ぬなんていうんじゃなくて、太陽の光があればですね、まあ細々ながらも生きていけるもんですから。だからやはり樹木っていうのはですね、人間が植えた場合はですね、植えない場合はいいんですけど、植えた場合は人間が責任を取って、まあ、その世話をしてあげないと、まあ、樹木に対してもかわいそうなんですね。自然を守るとか、自然と一緒に生きるとか、自然と共生するっていうのはそういうことを言っておりましてね。まあ、山野の奥の方で、天然林。まあ、これはものすごく荒れた林になりますけどね。まあ、それでも、樹木が自分の種で自分の子供ができて、それで勝手に生えていると。そこで生存競争が行われて、まあ、ある秩序が成立するんですけども、人工林の場合はですね、人間の手で植えますから、本数も人間が決めてますし、植えるところも人間が決めてるんですね。で、これはまあ、杉ですと大体40年ぐらいで、伐採してですね、まあ、その前にも、間引きは必ずしなきゃいけませんから、間引きをしながら、木の数を減らしていって、材木になるぐらい太い木にしてですね、で、その木を切って、またそこを整地して、で、新しい苗木を植えるという、そういうサイクルをすることによって、まあ、人間と、まあ、自然との共存が図られるわけですね。人工林についてはですよ。まあ、これはどんなもんでもそうで、まあ、人間だけが生物を殺してるわけじゃなくてですね、まあ、草食動物は草を食べるし、それから肉食動物は肉を食べるしということでですね、まあ、自然との共生とか自然というのはどういうのかっていうと、まあ、お互いに、まあ、利用しながらかつ命を取りながら生きていってるっていうのが自然なんですね。ですからまあ杉とかヒノキの場合は、まあ、30年40年のところでやっぱり植林した人間が責任を持って杉を切ってあげなきゃいけないんですね。これがまあ自然の摂理というものなんですね。そうしますと杉はですね、安心して子孫を残すことができるんですね。で、自分はお役に立つし子孫も残るということで、また人間が杉の苗木を作ってですね、それでこう植え替えると、まあこれは稲なんかも同じですね。稲も、稲の米粒はいただくんですが、まあ、翌年の春になりますと、苗床を作って、稲の苗を植えて、それで今度また稲を育てる。まあ、これはもう、まあ、共存、共生ですね。まあ、よく自然が大切だと言ったり、まあ、自然保護団体の方なんかは、まあ、自然との共生とか言いますけども、その共生っていうのは具体的に言えば杉を切ることなんですね。その切ったらかわいそうだとか、まあかわいそうなら人間が死ぬしかないんですね。まあ人間はご飯を食べるし、魚も食べるしですね。大豆も食べるわけです。肉も食べるしですね。ですから、まあ本当に他の生物を殺したり食べたりしてはいけないと思うんだったらもうそれはもう自分が死ぬしかないんで、まあ、それをごまかして生活するってあんまりいいことじゃないんですね。で、今のこの花粉症っていうのはね、昔からあったわけじゃないんですよ。例えば江戸時代とかそういうのはまあ特殊なね、体質の人はおられますから、まあ、例外を出せばいくらでもあるんですが、まあ、明治になって大体日本の人口は4000万人。それで、杉とかヒノキも大切なものだったんですね。外国の樹木を買うという時代ではないので、まあ、日本人は日本の樹木から家を作り、家具を作り、紙もですね、紙をすいて作ると。まあ、そういう文化だったもんですから、まあ、自然と一体となってやってきましたね。で、人口は大約4000万人ぐらいですので、まあ、いよいよやっていけたと、まあ、いうことですね。まあ、37万平方キロメートル。まあ、その頃は森林面積大体3分の2。ということで、日本人も自然を利用しながら生きてきたわけです。ところが、まあ、戦争で忙しくなったり、家電製品が発達しましたりして、まあ、人口が1億2000万ぐらいになりました。で、まあ、昔はね、東京都でも武蔵野の森というように、東京都の中でも林とか森がいっぱいあったんですけど、まあ、それはみんな切られてしまってですね、今では宅地化になってますので、 まあ現在、まあ日本の森林面積って、まあいろいろ計算が難しいんですけど、まあ 60% ぐらい。ということで、まあその中で、やはり本当はですね、杉とかヒノキを植林しましてね、それを伐採してですね、30年か40年で。そうしますと、どういうことが起こるかっていうと、杉も安心して、伐採されますので、花粉なんかを作ってですね、それをばらまかなくてもいいわけですね。ところが、戦争が終わって、まあ、日本人はすっかり、なんかヨーロッパ文化に属されたのか、なんかヨーロッパもそうではないんですけどね。なんかこう、もう、杉とかヒノキはいらないとかですね、外国から買えばいいじゃないかとかですね、めんどくさいとかですね。まあそういうふうになってほったらかしてました。そうしますと、まあ戦後50年ぐらい、まあ50年っていうかもうその前に植えた木もありますからね。戦後30年、40年経った時に、もう杉はたまらずに花粉を、出しますからね。もうとにかく俺たちもう死ぬから、早く子供作んなきゃ、つって花粉を出しますからね。それでこれの花粉の濃度がすごく空気中に花粉が増えて、それでまあ敏感な人が花粉症になるということで、かわいそうなことが起こったわけですね。ですからもう解決策は簡単なんですよ。簡単っていうか当たり前っていうかですね。それは当たり前とこに書いたんですけど、それは当たり前のことで、まあ、杉を自分たちの手で植えたんですからね。ですからそれは刈り取らなきゃいけない。それでしかも、まあ、ここにも写真ちょっと出したんですけど、この頃間引きをしませんのでね。細い杉になってあんまり利用価値もないんですよ。だから買ってもね、お金にならないっていうところもあって、もう最近ではお金だけですからね、自然との共存なんつってる人がお金っつってるわけですから、あった困っちゃうんですけどね。だけどこの際ね、我々はやっぱり祖先が杉が必要だと思って植えたんだから、やっぱりね、ボランティアでも役所でも何でもいいですけどね、税金でもいいけど、やっぱり少しずつでもね、毎年少しずつでも花粉が多く出る杉の林からですね、やっぱり切っていった方がいいんですね。これにはもっと難しい問題があるんですよ。実はこの後に説明しようと思いますけども、農林行政っていうのが戦後少しね、曲がっちゃったんです。この曲がっちゃった理由を林野庁の責任だけにできないところもありましてね、まあとにかくいずれにしても日本人全体のなんていうかやり方がですね、植えたっぱなしになったんですね。それからまあ紙のリサイクル運動なんかで一時非常に変なことになりましたね。山の木は切っちゃいけないと一本も切っちゃいけないなんて話になってですね、そういったその曲がった環境意識っていうのがですね、余計に現在の花粉症をもたらしてるわけです。ですから花粉症っていうのはなんで最近なのか、それから花粉症で苦しむ人は異常な人なのか、そんなことないんですよ。全然普通の人なんですけど、ある限度を超えるとやっぱり人間の気管支を痛めるわけですね。で、これがまた変な方向に行きまして、税金を出して花粉の少ない杉を作ると。いや、しかし、杉はですね、植えなければもうほとんどできませんから。だから、そんなことをする必要ないんですけども、まあそういうんで金を儲けようとする研究者も、まあ出てきたりですね、まあ、いろんなことに、まあこの現在の日本っていうのはなんか本質をこう考えないっていうか、どうなんですかね。まあ、当たり前のようにも思うんですね。要するに、杉を植えれば、当然子孫が欲しくなるから、花粉を出す。全然、杉の植え替えをやらなければダメだと。まあ、もしも、今後ですね、日本の森林は、もう、木材としては使わないと言うんであればね、もうすっかりそういうふうに覚悟を決めて、外国から、買うと。したがって杉林を全部、なくしてしまってですね、そしてそこに天然林を作るか、まあ、段々畑作るとか、それからまあ、花畑にするとか。だけど、いずれにしても、自然の中で人間が生きていきますからね。ですから人間がある程度、労力をかけて手をかけないと、やはり快適な環境っていうのは得られないんですね。僕は僕はちょっと常温に弱いもんですからね。杉の花粉でもう苦しんでる人を見ると、もう、早く杉切ってあげなきゃとか思うんですよね。まあ、それよりか僕、杉もかわいそうだと思って、杉の花粉がわーっと風が吹いて出るときありますよ。そういう風景を見るとね、ああ、杉も苦しんでるから買ってあげなきゃなと思うことがあるんですね。だけど、もしかすると杉の花粉がこのまま放置されてるっていうのは、花粉症がこのまま放置されてるっていうのは、花粉症の人を見ても、花粉症の人って大多数じゃないんですよね。やはり少数派なんです。今でも、それはそんなに多くないんですよ。 したがって、まあいいや、苦しんでる人は苦しんでるでいいじゃないかっていうふうに、心が冷たいんですかね。ですからまあ、僕は全体的に見れば、現在の杉の花粉症の症状が残ってるっていうのは、まず多くの人が杉の花粉症で苦しんでる人を、かわいそうだと思わない。まずこれが一つですね。それから、自然の森林っていうのをどういうふうに人間がやらなきゃいけないっていうことをあまり考えたことがない。それから自然と共存する意志がないっていうところですかね。そうかもしれません。まあ、我々は非常に忙しくて、毎日毎日、一生懸命働いたり仕事したり、子供の世話したりしてますからね。まあちょっとこれ以上、山にボランティアで行ってね、杉を伐採したりなんかするのはちょっと勘弁してくれと。まあそのままほっときゃそのうち朽ちちゃうんじゃないのってこういうふうに思ってるんじゃないかと思うんですね。まあ金だけ、今だけ、自分だけっていう言葉がありますが、まさにそれが花粉症を呼んでるというふうに思いますね。まあ、花粉症の人たちがかわいそうだと思ったら、我々はやっぱりね、1年に少しずつでもいいから、我々の祖先が植えた杉をですね、伐採していかなければならないと、こういうふうに思います。